知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。今日もこのスタジオには株式会社グローイング代表取締役社長の太田康之さんにお越しいただいております。はい、太田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ゴールデンウィーク間近でございますが、はい、ねえ、何かプランはあるんですか、予定は。
そうですね、うん、私、出身がですね、
はい、
広島県なんですね。
あ、こちらじゃないんですね。
そうなんです。うちの奥さんが、
はい、
まあ、兵庫県、
兵庫県、
まあ、和田山なんですけど。
ああ、そうなんですね。
そうです。で、出会ってしまったので、まあ、そのままずっと田島人という形で、うん、もう田島に15年16年ですかね、ぐらい住んでるわけですけども。
あ、そうですか。
実は広島県出身でということで、はい、多分ゴールデンウィークはセミナーをしてるか、何もなかったら、うん、広島にちょっと里帰りをしてるか、うん、っていうところですかね。
はい、ああ、広島お好み焼きっていうね、昔あの B&B がね、もみじまんじゅうとか言いましたけど。
もみじまんじゅうは知ってます。その中、広島ってそれ知らないですね。僕ね、
で、広島ってどのあたりなんですか。
宮島の近くなんですよ、今の家
は、ね。へ、うん、皆さんね、こちらの方はあの修学旅行で広島小学生の方ね、行かれますよね。
はい、もし広島のですね、うん、まあ、例えば旅行に行かれるだとか、
はい、
何か行かれるって言った際には、うん、ぜひですね、この FM ジャングルの方にですね、
はい、
広島で美味しいお好み焼き屋さんはどこかとか。
本当だ、教えてほしいわ。
教え、なんかこう問い合わせをいただきましたら、うん、また穴場があったりだとかですね、はい、いろいろ。
お知り合いがされてて安いとか、グローイング割引があるとか。
いやいやいやいや、お好み焼きをね、作ってる指令はいないですけど。
キャベツをもっとどんどん入れてくれるとか、
うん。ちょっとね、変わった穴場とかもね、あってですね。
ああ、ほんと。
僕はもう帰った時には毎日お好み焼き食べるんですよ。
いや、広島のお好み焼きって、この辺でなかなか食べられないですけど、美味しいですよね。
美味しいですね。
うん。
あの、キャベツが野菜が多いので。
え、家で作ったりとか、広島の、広島風。
ですね。昔は、うん、新婚当時はちょっと頑張ろうかなっていう感じしてたんですけど、うん、
ご自身で、
はい、うん、最近はですね、なくなりましたね。はい、
あ、でも広島はいろいろ美味しいものだとかね、いろんなものがありますけども、うん、でもあのキャッチフレーズで惜しい広島県っていうのはね、
はい、あの有吉さんです、
ね。有吉さん。有吉さんも広島なんですよね。
有吉さん広島で、はい、有吉に似てるっていうふうによく言われるんですよね。
どこで言われるんですか。
いや、もういろんな方に、例えばセミナーとかに行って、そのお客さんに言われたりだとか、
う
ん、よく言われるんですけど、
そうですか。
そんなに似てるの、斜め45度から見ると有吉に似てる。
ああ、そういえばですね、正面じゃなくて、そうですね、斜めから。
この辺ですかね。
輪郭かな、
目が似てるとか、なんかいろんなことこう言われるんですけど。
まあ、でもすごい、もう見ない日ないもんね、有吉さんね。
そうですね、見事な復活、ね、
素晴らしい。広島県ですか、やっぱり県人魂があるんですかね。
どうなんでしょうね。
ねえ、まあ、広島県出身の方でいろんな方がね、いらっしゃって、もう最近もいろんな方がいらっしゃる、あえて伏せますけど。
はい。そうですね。
世間を騒がせる方もいらっしゃる、ね、いらっしゃいますけどね。あ、じゃあまあ、この、ゴールデンウィークもしかしたら帰ってらっしゃるかもしれないということでございますけれども、はい、はい、さあ、そんなお忙しい、太田さんなんですけども、今日はどんなお話を。
はい、
はい、
今日はですね、うん、前回の放送ではですね、はい、まあ、断熱の性能ですね、
はい、
は魔法の言葉、
うん、
窮地、
窮地、はい、はい、窮の値、
窮の値、うん、この窮地ですね、まあ、確認をしましょうと。
はい、
で、まあ、この兵庫県のですね、この地区は、まあ、2.7 っていう、まあ、うん、一定のですね、長期有料住宅っていう認定をクリアしようと思うと、まあ、大体 2.7 というような形の数値がありますよというお話をさせていただきました。
はい、
で、その窮地をですね、まあ、各会社さんに行かれて、まあ、標準的な窮地ってどれぐらいですかっていうことを確認していただく。うん、それと、あと断熱材の種類ですね、
はい、
を確認していただくというようなお話をさせていただきましたけれども、はい、今回はですね、うん、まあ、一般的に性能がいい家、
はい、
高気密高断熱な家っていうふうに言われていると、う
ん、はい、
でその中で断熱についてはこの窮地っていうものが確認ができます、
はい、
今度は今度高機密ですね。
高機密、
はい、はい。高機密な住宅とはっていうことをですね、今日はちょっとお話をさせていただければなというふうに思っております。
はい。はい。まあ、高断熱っていうのはその断熱っていうことで、なんとなく想像つくんですが、高機密、はい、機密っていうのは何？
そうですね。機密と言いますと、はい、一般的に言葉だけで意味しますと、うん、なんかこう窓のないなんかこうギューッとなった狭苦しい感じっていうイメージがあるかもしれないですけども、うん、決してそうではなくてですね、はい、まあ高機密住宅っていうのは何かと言いましたら、うん、住宅のですね、まあ、隙間を減らすことで、まあ、熱損失、
うん、
熱を逃げるってことですね、
はい、
を少なくした冷暖房効率の良い住宅のことを、まあ、高機密住宅と、はい、いう形で呼ぶわけですけども、まあ、もし高機密化住宅をですね、高機密化するとどういったメリットがあるかと言いますと、
はい、
住宅の保温化が図れまして、はい、まあ、冷暖房用のですね、エネルギー消費を低減することができたりだとか、うんうん、あとはですね、はい、まあ、結露を解消したりだとか、まあ、そういった形でですね、まあ、生活環境の快適性を高めることができるというふうに言われております、う
ん、あ、まあ、この田島はやっぱり結露多いですもんね。
そうですね、
うん、
やっぱりもう、まあ、冬も寒いですし夏も暑いとか ね、そういった形の気候で、あとは湿気が多いっていうところが、
う
ん、
そうですね、
ありますから、うん、やっぱりですね、その機密化するっていうのはまた後ほどですねお話をしますけども、
はい、
計画換気、
うん、
もうこれからですね、もうその高性能家を建てるためにはこの3つ、まあ、3種の神器だと思ってもらったらいいと思うんですけども、断熱性、まず高断熱ですね、
はい、
機密性、高機密、はい、でこの2つだけあったらじゃあいい家なのかって言ったらそうではないですよ。忘れてはならないのはこの計画換気、換気ですね、はい、でこの換気、この3つを合わせてどれもが欠けててもダメです、
うん、
この3つが初めてセットになって高性能な、まあ、性能のいい家っていう形になってくるので、
はい、
間違えるとですね、例えば気密性が悪いと換気性能だけ良くしてどうなるかって言いますと、イメージで言いますとですね、ストローでジュース、
はい、
飲まれたことありますか？
あります、ありますか、はい、
そのストローにですね、こう、うん、穴が開いてると途中に吸えますか？ここの、まあ、吸い口ありますよね、ストローの先っぽ、うん、
はい、
ここからこうオレンジジュース、あ、まあ、うん、オレンジジュース、いちごジュースにする、いちごミルクにしときましょうか、
いちごミルク、
もつさんが飲むからいちごミルクに
しときます、
いちごミルクをこう飲もうとします、
はい、
でストローに穴が開いてると、はい、うまく吸えますか？
吸えないですよね、
吸えないですよね、
なんか、うん、
この穴が開いてると空気が入ってくる、
はいはい、
で家のその気密性と換気の関係もそれで思ってもらって、
はあ、わかりやすい、
要するに家にがですね、うん、こう隙間が例えば空いてるよということだったら、はい、ここから空気を入れてここから空気を出したいっていうふうにこう計画したとします、
うん、
でも周りにですね、こう穴が開いてると、そこから空気が入ってきちゃうんですね、うん、そうすると空気がショートカットするんですよ、
はい、
で本当に空気を入れ替えしたいこのデッドスペースですね、
うん、
例えば縦、あの部屋の角だったりだとか、そういった匂いが発生するようなところだとか、うん、湿気が溜まりやすいところ、そういったところの空気をですね、うまく入れ替えることができなくなってきます、
うん、
でそうしますと、まあ、前半ね、あのずっと、前回もお話ししましたけど、カビ、ダニが発生しやすくなる、そういうメカニズムがあるんですよ、
はい、
ですから断熱性と気密性、それから計画換気、この3つはもう3種の神器でまず必ず必要になってきます、
うん、
はい、でこの気密性能ですね、断熱性能窮地っていうものを確認できるよという話をさせていただいたと思うんですけども、はい、今度その気密性能っていうのもですね、あの確認できる数値っていうのがあるんですね、
はい、
それが何かって言いましたら、はい、C 値ってことです
この間窮地でしたが、今度 C 値、
はい、ABC、はい、
ABC の値で C 値、
C 値
は
ですね、
はあ、
でこの C 値っていうもの、
はい、
これもですね、あのゼロに近いほど、要するに値が少なければ少ないほど気密性能が高いと、
あ、
まあ、一般的にはですね、うん、1以下が望ましいですね、1以下が望ましいと、
はい、
でこれがですね、あの Q 値っていうものは前回お話したちょっと Q と C がいじま、入り混じるのでちょっと分かりにくいかもしれないですけど、断熱の性能の Q 値っていうものは計算で出せるっていう話を前回させていただきました、
はい、
でじゃあこの C 値っていうのは計算で出せるのかって言いますと、うん、これは出せないんです、ね、
あ、出せないんです。え、どうやって出すの？
これはですね、現場で測定するしかないんです。隙間ですから、
はい、
施工の精度が重要になってきます、
はい、
ですからある程度断熱材を入れた状態、それから、 まあ、断熱もですね、隙間なく断熱するんだよっていうお話をさせていただきました。
はいはい、そうですね。
で、その隙間が空いてると風がすこすこ入ってくるわけです、
うんうん
うん、ですから、その断熱を隙間なくすると、まあ、あと、まあ、気密ですね。
はい。
気密を上げてくるとですね、その気密測定っていうことで、現場で気密を測定していくと。
うん。
うん、そうしますと、その数値が出ます。ですから、これは施工の技量によって変わってくるので、業者さんが例えばですね、気密測定をしてほしいっていう風な形で、
うん、
施主さんが言われた時に、
はい、
その会社さんがですね、いや気密測定はあんまりも結構金額が高いからあんまりする意味ないですよとかですね、
費用かかるってことですか、
費用かかるのでする意味ないですよとかですね、うん、もしくはいやもうそんなもう必要ないです、
はい、
うん、気密性なんてそんな取っても息苦しいだけですから、うん、窓開けたら風こう空気入れ替わるじゃないですかみたいな形のことを言われて、その測定をですね、あのされないと、
はい、
うん、いう場合はやっぱりですね、その機密に対して、うん、その施工に対してあまり自信がないというような形で、うん、捉えてもらってもいいんではないかなというふうに思いますので、うん、まずまあこの高機密高断熱の住宅を建てようと思えばやっぱりですね、機密性っていうのもなくてはならない数値だというふうに思います、う
ん、
で本気でですね、この機密測機密ですね、高機密に取り組んでおられる会社さんでいきますと、この C 値っていう値はですね、 0.3 とか 0.5 以下っていうのがもう当たり前の世界になってきてますので、
うん、
1平方メートルです、
はい、
1メートル角の枠の中に 0.、まあ、1だとしたら多分1平方センチ、それぐらいの隙間しかない、
うん
うん、それ以下が望ましいということなので、例えばまあ、0.5 っていう形になりますと、1メートル角に 0.5 平方センチの隙間しかないと。
ほう。
要するにほとんど隙間がないっていうことですよね。うん。それぐらいの、まあ、本気でですね、機密性能を取り組んである会社さんであれば、それぐらいの数値を出してくると。
はい。
うん。いう形で考えてもらったらいいのかなというふうに思います。
じゃあ、まあ、機密測定っていうのは、まあ、必要というか、まあ、した方が、
そうですね。疑わしい場合ですね。まあ、前途をその、皆さんが皆さん全部してくださいっていうわけではなく、うんうん、その会社の反応を見る一つの物差しですね。
大事ですね、
うん。で、隙間がですね、少なくなると、例えば台風だとか強風の時に、外からこう風が吹いた時にですね、うん、家の中に空気が入らないですね、隙間がないので。隙間がポコポコ空いてると、外が風が強いとかっていうのは、その隙間から風がスーッとこう入って
きます。入ってきちゃいますね。
で、入ってくると、前にもお話しますけど、うん、それで空気が滞留し始めます。ぐるぐる冷たい空気が入ってくるよってなってきたらまた滞留し始めます、はい、
うん
うん、でそういった形になってくると、要するに、まあ、冷房ですね、温度変化が、うん、室内間の温度変化が高くこう起きてきますので、部屋間の温度差が大きくなってくると、
はい、
うん、そういったことにもつながってくるというような状態ですね、
うん、ということは、以前のお話にあった Q値と、そして今回の C 値、窮地、死地、大切ということですね。
大切ですね。
はい。
で、どうしましょうかね。
窮地。何も、まだ他にも、
いやいや、僕はですね、あの、はい、セミナーの時にですね、うん、ちょこちょここの、笑いを取るために言ってることがあるんです
けど、あ、そうなんですか、それを。
はい。まあ、窮地、これ断熱性能大事ですね。死地、
はい、
これ気密性能ですね、うん。あともう一つはですね、
はい、
血糖値。
血糖値、
はい。
これ、まあ、ほんま、大切ですけどね。
まあ大切ですね。
うん、
まああのこれあの半分冗談で半分本気なんですけども。
え、本気あるんですか。
はい。
どういう。
家を建てるとですね、うん、団体信用生命保険っていう保険。これは、あの家を建てて、例えば元さんが家建てました。
はいはい。
元さんが住宅ローンを組みました。
組みました。
例えばまあ元気のうちはですね、ローンをこう払っていきます。
うん、
で例えば元さんが何か交通事故とか、
はい、
何かまあいろんなことですね、天国に長期出張に出られたとか。
帰ってこれないんじゃないですか。
帰ってこれないですよね。片道切符です、うん。天国に長期出張に出られた時に、うん、残された家族ですね、
はあ。
ローンの返済がある家が残ると困りますよね。
困りますね。
うん、で、住宅ローンを組むときは、この元さんが今度は団体信用生命保険っていうものにこう、加盟するわけです、
はい。
そうしますと、元さんが天国に長期出張に出られたら、
うん、
残された家族にはその住宅ローンの返済の終わった建物がこう残るわけ、残してあげることができます、はい、
うん。
ですから、まあ、家っていうものはですね、ただ単に単体で考えるんではなく、どちらかというと生命保険的な考え方もできるんですよね。アパートマンションに住んでるときは、もし、元さんがアパートマンションに住まれたと、
はい、
天国に長期出張出られましたと、うん、家主さん、
はい、
いやこの旅はってこう、ね、 お米代持ってきてもらいます。でも翌月から家賃はまたくださいねっていう世界ですよ、う
ん、あなっちゃいますね、うん、
で残された家族は住居費とそれから生活費、うん、これがあるわけですから、ね、これが家建てると今度は住宅ローン組んだらその男子っていう保険の中で家の住居費居住費っていうものについては家族に残してあげることができると、うんうん、いうところがやっぱり家ですね、うん、の特徴との特徴ではないかなというふうに思いますね、はい、ちょっと脱線しましたけどね、うんはい
まあ、血糖値大切だと、
はい、そうですね。ですから、まあ、健康じゃないとその団体信用生命保険には入れないということ で、うん、いうことで、ね、まあ、9値、はい、4値、まあ、血糖値もしくは尿酸値とか、ね、まあ、そういった、ね、形ですね、まあ、いろいろ健康状態がないと住宅ローンは組めないんだよっていうところですね。はい、
はい、分かりました、はい、私ちなみにあのピーチが好きなんですけどね、はい、
ピーチですか。ああなるほどなるほど、ピーチ、はい、今何かと考えましたよね。
キューチシーチピーチが好きです、はい、すみません、はい、
桃ですね。
ピチピチも、ね、いいですけどね、はい、ということでございまして、脱線状態になっちゃった、ね、すみません、ありがとうございます。
無駄ですね、はい、ゴールデンウィークが近いからですかね。
本当ですね、はい、ということで、また次回もお話をしていただきますが、セミナーが、
はい、5月のですね、はい、25日の日曜日ですね、はい、全国一斉賢い家づくり勉強会、うん、with 資金計画といった形ですね、はい、まあこうやって小分けにしてこうラジオで、放送もさせていただいてますが、はい、それをですねもうぐっとまとめたような形のものを、うん、まあより分かりやすくですねセミナーではお伝えしていきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひですねこれから家建てようかなっていうふうに思われている方は一度聞いていただいて、決して損はない、はい、決して売り込みのセミナーではないですから、はい、まあそういった形でですね聞いていただいて勉強していただいて、まあ失敗しない家づくりをしていただけたらいいんではないかなということで、開催するセミナーです。
はい、豊岡市民プラザ、市民活動室で行われます。5月25日日曜日1時半、詳しいことはまたホームページ、ブログのホームページなどご覧ください。はい、はい、そしてこのような放送はあのホームページでアーカイブで、はい、いつでも聞けるようになってますので、 あの回聞き逃したっていう方はあのまた聞いていただけますんでね。
そうですね、はい、またセミナーに来ていただいて、うん、まあ、有吉に似てるかどうかを判断していただいて本当だ、まあ、合言葉で有吉ってなんかこれなんかお土産渡さないといけないですかね。
あ、そう、じゃあもみじまんじゅう、
もみじまんじゅうね、用意しとかないといけないですね、
はい、用意しておいてください、はいはい、ということで今日もありがとうございました。株式会社グローイング代表取締役社長太田康之さんにお話を伺いしました。また次回もよろしく、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。